折り返第60節。おかげは受け得受けがち。先生がまずおかげを受けてみせねばならん。まずは徳を受けることが先決で、徳を受けた者には勝てません。受け得のおかげをいただくために、神様をむしるようなことをせず、信者をむしるようなことをせず、自分自身をむしる気で信心していけば徳が受けられる。おかげは押しやり、修行は受け身。魚釣る人、見ている人。天地は限りなく与えようとなさる。受ける方に姿勢がいる。見ているだけでは受けられぬ。受ける方に姿勢がいると。おかげは受け得受けがちと。そのおかげが受けられる心。とはどういう心でしょうか。おかげが受けられる心、これはやはり神様から好かれる心とでも言うのでしょうかね。神様から嫌われるようなことをしていて、神様からおかげをいただけれるとは思えませんね。それこそ神様のお心に沿わないようなことばっかりしていて、それで神様おかげを授けてください、神様の仰せつけもいわゆる聞かず行ぜずでおりながら、こちらの都合ばかり神様聞いてくださいというのは、まあ虫が良すぎる話ですね。ですから神様のおかげを受けようと思えば、神様が私どもに願われる、私どもの在り方であるということがまず先決なのではないでしょうかね。ですからおかげの受けられる心というものをまず私どもの中に作っていかなければならない。そのおかげが受けられる心とはどういう心かというと、それこそまさに天地書きつけの中に示してありますように、おかげは我が心にありということが一番まず要なところではないでしょうかね。和らぎ喜ぶ我が心を私どもが持つところに、そこを我が心になろうと精進努力をするところにおかげがついてくる、ついてくるというのか、神様がまあレンコンを食うてくださっておかげを授けてくださるということにもなってくるのでしょうね。ですからその神様に好かれる心というのでしょうか、神様にまあ気に入っていただく心というのでしょうかね。神様から嫌われるような心を私どもの中から一つ一つ取り外していかなければならないということでもありましょうね。師匠はそれこそ日本一ありがたい私になろうと、そこに焦点を定めたとおっしゃっておられますように、また信心はありがたくなる稽古ということでもありますね。その信心をさせていただくものとしてというのでしょうか、人間と、これは人間としてこうあるべき、人間としてこういう心を持つべきということだと思うのですね。それこそ人間としてと言いましょうか、不平ばかり言っている、不足ばかり言っている、腹を立ててばかりいる、人を責めてばかりいる、そういう私どもであって、神様が、ああこの氏子はいい氏子だ、いつも腹を立てていい氏子だ、いつも不平不足ばっかり言っているいい氏子だ、いつも泣き言ばっかり言っているいい氏子だと言われることはないでしょうね。 この氏子はどんなことがあっても不栄不足一つに言わない。どんなことがあってもありがたい心で受けてくれる。人を責めるようなことをせず、人の助かりを祈ってくれている。そういうことはあるかもしれませんね。いわばその神様に好かれる心というのでしょうか。神様が私どもにこういう心であってくれよと願われる、そのあり方、それこそ人間が、まあ人間らしくということをおっしゃいますが、この辺も微妙なところですね。人間が人間らしく生きる手当を教える、それが愛若理念だと。その人間が人間らしくというところが、まあこれはそれぞれの了解というのでしょうか。人間らしくということが、その人によっては何ですかね、何かあったら、自分の都合が悪いことがあったらすぐ腹を立てる、それこそ不栄不足を言う、何かあってもそれは人のせいに、すぐ人のせいにする、自分がは悪くないと自分を守り、これはあの人が悪いのだ、この人がこんなことをするからだと自分の責任を逃れようとする、そういうものが人間だ。だから人間が人間らしくというのは、腹を立ててばっかりいる、人を責めてばっかりいる、そういう人間なのだと、そこに人間らしさというものを置く人もおられるかもしれませんね。人間だからこれくらいのことは仕方がなかろうと、人間だからこれくらいのわがままは言うものだというわけですけれども、そういう人間らしさではないと思いますね。本当の人間らしさ、それはやっぱり本当の人間らしさというと、まあ一番の極めつけは天の心、地の心、日月の心を身につけた人、身につけようとする精進をしている人、そういう人が本当の意味においての人間らしい人ということになるのではないでしょうかね。人間としてこうあるべき、人間としてこうあるのが本当の姿だという、その本当の姿を本当の姿として、人間らしさというものをまあ定義するというのでしょうか、認識するというのでしょうか。これくらい腹を立てるのが人間だと言って腹を立てるのが人間らしさではない、これは本当は腹を立てないことの方が人間として本当の生き方だという、人間としての本当の姿、こうあるべきだというものが、やはり私どもの中に正しくイメージされていなければならないと思いますね。それはまあ今までの生き方からすれば、一見すると道徳的な生き方ということであったり、その何ですかね、今までこういう親孝行をしなさいとか、こうありなさい、ああした方がいい、こうした方がいいと、人間の何と言いましょうか、規範と言いましょうか、道徳的な、いわゆる道徳的な生き方というものがありますね。やはりそういうものも大切だと思いますね。それが神様の御教えとして、こんな心では神様から嫌われるなという、いわば神様の目を気にしての、神様のお心を気にしての、私どもの在り方、身の処し方、心の在り方を まあ整えていくというのでしょうか。おかげは和らぎ喜ぶ我が心にありと教えてくださるわけですから、心が乱れておったのではおかげにならない、人を責めておったり腹を立てておったのではやはりおかげにならない。ですから腹を立てないと心に決めるというようなことも大切だと思いますね。それこそ人を責めない、人を責めるということはある意味責めた心でその人を傷つけていることになりますからね。責められた人はやはり心が傷つきます。ですから人の助かりを祈るという心が芽生えてくるならば、人を責めるということなどはできないはずですね。はい、まあ、お勇みですね。ですから私どもがそれこそ天の心、これは与えて山の麗しの心と教えてくださいます。そのなぜ与えてやまないのか、これが泥の心で与えるということもありますね。人から何かあれをください、これをくださいと求められる、そしたらあげましょうと言って差し上げる、これが泥の心によるところの与えるということがありますね。まあ、人がくれと言うからやるというわけです。これは天の心ではないように思いますね。泥の心、一見天の心に見えますけれども、泥の心をベースにしたところの与える、くれと言われるからやるというわけですね。くれと言われなければやらないというわけですから、これは受けたことになりますから、そのは一見天の心だけども泥の心ですね、の延長ということになりましょうかね。本当の天の心、これは人がくれと言われなくてもこちらから与えようとする心、それはすなわち人の助かりを祈る心とも言えるのではないでしょうかね。人様がどうぞ私の助かりを祈ってください、それなら祈ろうということもありましょうけれども、その困っている人が私のことを助けてくださいとも言わない、私の助かりを祈ってくださいとも言わないけれども、こちらの方からその人を助けたいという心が湧き起こってくる。それこそ世界真の平和を願うという、その世界の真の平和を願おうという心が起こってくる。人を助けたい、人が助かることのお役に立ちたいという心、そういう心から、例えばこれを分け与えようとする心ですから、人から求められてそれを与えるというのは、これは泥の心の延長だと思いますね。人から求められないけれども与えようとする心、それこそ与えて山の麗しの心と言われる、その求められないけれども与えようという心に至った時に初めて、これは天の心だと思いますね。その天の心というものはやはりどこから生まれるのか、人の助かりを願う、これをあの人に与えたらあの人が助かれるだろうと、その人の助かりを願う心が元になっての与えるであって初めて、本当の意味においての天の心であると思いますね。ですから天の心というもののその裏地とでも言うのでしょうか、その本当の心は人の助かりを祈る心ということになるのではないでしょうかね。そういう天の心を身につける、地の心を稽古する、そこに神様が何と言いましょうか、ああこの氏子はいい氏子だと認めてくださる というのでしょうかね。そういう私どものもた魔法式心とでも言いましょうか。それは腹を立てないということであったり、黙って収めるということもそうでしょう。そういうさまざまな、何と言いましょうかね、その人を責めるというようなこともやっぱりいけませんね。責められた人が傷ついてしまいますからね。これは人の助かりを祈るという天の心には反する心ですから。喧嘩をしたり、その不衛不足を言ったりといったようなさまざまな心がありますね。そういうものを、はあ、こういう心があったのでは神様から好かれないな、こんな心があったのでは神様から嫌われるなと思うような心を自らの心の中から取り除いていく、そういう稽古をさせていただく。それは取りも直さず、人間とはこうあるべきだというのでしょうか。こうあるのが人間としての本当の姿だといったようなものに一歩でも近づかせていただく。またそういう人間の本来の姿はこうあるべきなのだというものを教えてくださる、その稽古をさせていただくのが信心というものの本当の姿ではないでしょうかね。まあですから、ありがたくなる稽古と、これもただ自分にとって都合の良いことが起こってくる、なるほど、都合の良いことが起こってきたら誰でもありがたくなるものです。しかし大切なのは、それこそ自分にとって不都合なことが起こってきた、とてもいわゆる普通の人ならここで不平不足を言うことであろう、行動の一つも言うことであろうということの中に、ありがたいという心を、何と言いましょうかね、作っていくというのでしょうか。師匠が昔はよくおっしゃっておられ、まあ、おっしゃられたというのでしょうか。大坪さん、本当にありがたいのですかと言われることが終わりになられたようですね。いわゆる旗から見て、どうしてそういう難儀な中にあってそんなにありがたい、ありがたいと言えるのですかというような師匠のお姿であったということです。旗から見れば、まあ難儀困迫をしている、辛い苦しい、どうしてこんなことを私がといったような不平や愚痴の一つも出てきそうなところを、師匠はありがたいと、そのありがたさいっぱいで通っておられたということです。ですから旗の人が見て、本当にありがたいのですかと言われるほどしにの姿であったということですね。誰が見ても、ああこれはありがたいことですね、それは良かったですねと言われることの中に、ありがたい、これは誰でもできることです。それでは日本一ありがたい私になろうということにはならない。日本一ありがたい私になるためには、人が見てとてもこんなことはありがたいとは思えない、もう不平不足が出るところだ、愚痴の一つも出るところだ、人を責めずにはおれない、腹を立てずにはおれないところだという、そういう状況の中にあって、もそのことをありがたいといただけれる稽古ということですね。これはなかなか大変難しいところでしょうね。それこそ天の心、地の心、日月の心に焦点を置いていなければできないことかもしれませんね。その私どもが稽古をするというのでしょうか、本当の人間としてこうあるべきなのだという、そういう姿を、 そこを目指しての人間が人間らしく、本当の意味においての人間らしい人間、神様の目からご覧になってのこうあることが好ましいというそういう姿を求めての、まあ、新人の稽古ということになります。そのためにはある先生が言われましたように、見ること見ること、自分を見ることという精進がいりますね。ついつい人間は自分のことが見えません。愚痴を言ってる自分であったり、不足を言っている自分、人を責めている自分、腹を立てている自分というのがなかなか見えないものです。知らず知らずのうちに腹を立てている、知らず知らずのうちに愚痴をこぼしている、そういう私というものにまずは気づかせていただく。そこからよし、ここは改まろうということにもつながるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。